テレビデジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 335kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。ですので皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ガッキーはパーム油を国の戦略的資産とする大統領の政策を支持することについてお伝えします。インドネシアパーム油企業家協会またはガッキーはパーム油を保護すべき国家資産であると強調したプラボースビエント大統領の声明を高く評価しています。ガッキー総議長のエディ・マルトの氏は1月5日の声明でインドネシア経済にとって重要な資産としてパーム油を保護するため、地域市長、インドネシア警察、インドネシア国軍職員らからの支援を期待していると述べました。エディ氏は大統領の指示により複数の地域で発生したパーム油の盗難と略奪の問題は直ちに解決できると付け加えました。同氏はパーム油産業に法的保護を提供し、安心してビジネスを行えるよう戦略的商品法案が間もなく可決されることを期待しています。それでは次のニュースです。エネルギー鉱物資源大臣は2026年に向けてB50 タイプのバイオ燃料の導入を準備していることについてお伝えします。バハリラハダリアエネルギー鉱物資源大臣は1月3日の記者会見でインドネシアのディーゼル輸入依存を減らすため2026年に B50 バイオ燃料を導入する準備を進めており、まずは2025年の B40 実施が最初のステップになると述べました。大臣はまた、プラボース・ビアント大統領がエネルギー主権を確立するために2026年までに B50 バイオ燃料の使用を促進するよう直接指示を出したことを明らかにしました。そして2026年の B50 導入によってインドネシアのエネルギー埋蔵量が増加する可能性があると見込んでおり、国内のエネルギー需要を独自に満たす能力を高めるという目的と一致しています。大臣によると、40% のバイオディーゼル混合燃料または B40 の使用義務は2025年1月1日から正式に発行するとのことです。それでは次のニュースです。韓国は最終航空墜落現場の捜索を中止することについてお伝えします。179人の命を奪った死亡事故から1週間後の5日、韓国政府はジェジュ航空墜落現場の復旧作業捜査活動を終了することを決定しました。消防、警察、国家、科学捜査チームは1月4日の夕方、唯一無傷だった飛行機の後部周辺の最終捜査を完了し、これ以上遺体や遺品が発見される可能性は低いと述べました。 バンコク発の181人を乗せたジェジュ航空の旅客機は2024年12月29日にモアン国際空港に着陸中に墜落しました。それでは次のニュースです。ドイツのショルツ議員は2月23日の選挙前にロシア訪問についてお伝えします。1月4日、野党キリスト教民主同盟または CDU のドイツ国会議員、フリーリヒ・キーゼウェッザ氏は2月23日に予定されている連邦議会選挙前にオーラフ・ショルツ、ドイツ首相がロシアを訪問すると発表しました。また、ショルツ氏とプーチン大統領の会談は3月に予定されているドナルド・トランプ次期大統領とロシアのフラディミル・プーチン大統領との会談の前に行われると述べました。同氏はキエヴにとって不利益になると考えており、ウクライナ紛争終結に関するいくつかの合意にも反対しています。12月初め、シピーゲルメディアは CDU がショルツ氏が数日中にモスクワへの平和任務に着く可能性があるという噂を広めたと報じました。ドイツ政府報道機関はリア・ノボスティに対しショルツ氏のモスクワ訪問の可能性に関するメディア報道は全くのでたらめだと述べました。それでは最後のニュースです。イスラエル占領軍がガザ北部のインドネシア病院を襲撃したことについてお伝えします。イスラエル占領軍は1月3日、ガザ北部のインドネシア病院を襲撃しました。パレスチナ情報センターの報告によると、病院は現在イスラエル軍によって包囲されており、周辺地域では実弾の発砲が続いているということです。包囲された病院内にいた人のほとんどは女性と子供であり、また多数の負傷者もいます。院長によると、施設内の医療物資が底をつき、負傷した人の命を救うために、緊急で国際的な支援が必要だということです。この医療施設への攻撃はイスラエルがカマル・アルワン病院に侵入した強制避難させ、緊急治療が必要の人々をインドネシア病院に送ってから1週間後に起きました。現在、ガザ北部に病院はなく、30万人のパレスチナ人の命が危険にさらされています。そして皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。そして皆さん、コメントです。今日は、栄養価の高い無料の食事プログラムが国の将来をサポートする一方になることについてお伝えします。1月6日、インドネシア政府は全国の数百万人の子供たちに栄養価の高い食事を無料で提供するという大きな取り組みを開始しました。このプログラムは5年間続く予定であり、目的は栄養失調の改善、つまりインドネシアの子供たちに健康な未来を築くことです。この取り組みには1900を超える共同組織、村営企業、その他の様々な地域団体が参加し、栄養や食料不足に対応し、地域経済を強化し、地域社会の生活の質を向上させるため、しっかりとした連携を形成しました。このプログラムが実施される3ヶ月間、1月から3月までの間に約330万人の子どもたちが給付金を受け取ると指定されています。計画によると2025年半ばまでに600万人 2029年までに最大8200万人をカバーできる可能性があります。政府は、受益者はパウドから高校までの学生だけでなく、国の将来にとって重要である妊婦や幼児も含むとしています。このプログラムを持続させるため、政府は2025年に国家予算の約 20%、約71兆ルピアを割り当てました。これらの基金は、インドネシア全土の子供たちに栄養価の高い食品を毎日配布できるようにすることを目的としています。栄養補給サービス部門は約1000カ所あり、毎日約3000から3500食分の食料を提供できると推定されています。しかしこのプログラムは栄養ニーズを満たすだけでなく、地域経済の活性化にも重要な役割を果たしています。このプログラムは卵、野菜、魚、米などの基本的な食材の生産と流通に様々な関係者が関与することで、農村地域に好循環を生み出し、ロタシー、中小企業ビジネスを支援することも期待されています。学生、特に子供たちに栄養価の高い食事を無料で提供することは、国の健康と将来への重要な役割です。このプログラムは、栄養失調の問題に取り組むだけでなく、インドネシアの若い世代が将来的に国の進歩に貢献する準備ができていることを期待して、子どもたちの学力と認知力の配達もサポートします。ベシャメさん、これでコメントを終わります。
ナーの皆さん、歴史です。今日は1月6日の出来事をお伝えします。まずは1912年1月6日の出来事により、ニューメキシコ州は米国の州になりました。1912年1月6日、ニューメキシコ州はアメリカ合衆国の47番目の州として認められました。この州は南部に位置しています。2008年のこの州の人口は1984356人でした。面積は315,194km² です。州都はサンタフェです。次は1951年、ギャンワ半島の虐殺事件でした。1951年1月6日のガンファと虐殺は、朝鮮戦争中の多くの虐殺の一つでした。朝鮮戦争は1950年から1953年にかけて、北朝鮮と韓国の間で戦われた戦争でした。戦争は1950年6月25日に始まり、国境沿いの衝突と韓国と反乱を受けて北朝鮮が韓国に侵攻しました。最後は2022年にカピトル暴動が発生しました。2022年1月6日木曜日、米国はドナルド・トランプ支持者の報道が米国民主主義の象徴の一つであるカピトルを襲撃した連邦議会議事堂暴動から1周年を記念しました。この事件は第45代米国大統領が支持者向けの集会を開催し、2020年の選挙で不正があったと根拠のない非難をした後に発生しました。この攻撃により5人が死亡し、700人以上が起訴されました。この事件はまたドナルド・トランプ大統領の歴史的な2度目の弾劾活動と米国史上最大規模の訴追を引き起こしました。リスナーの皆さん、これで記事は終わります。
Aku tak kawan pada cerita. Voice of Indonesia。
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアと中国がマルクートパプアの漁業システムの構築に貢献してきたことについてお伝えします。投資下流大臣兼投資調整庁長官であるロサン・ペルスラニ氏は、インドネシアと中国の企業家がマルクートパプアで統合漁業システムを構築するために共同で投資することを明らかにしました。この合弁事業には中国企業、珠海、港湾、海洋漁業からの4億6000万米ドルが含まれています。アンタラ通信社によると1月2日に大臣は、ジャカルタの国家宮殿でプラボースビアント大統領に、ガラス繊維部門、PET、樹脂部門、ソーラーパネル部門、漁業部門の4社から投資があったと報告したとのことです。中国企業とインドネシア企業との合弁で、マルク地域とパプアの漁業向けに統合されたシステムを構築する予定です。bkpm.go.id によると、12月中旬、大臣は投資、誘致のための実務訪問のため中国を訪問し、4社から74億6000万米ドル相当の投資約束を受け取ったとのことです。他の3社はインドネシアへの投資に取り組んでいます。すなわち、ホンシーホールディンググループは、太陽電池パネル、電池及びその部品の原材料を生産する工業地帯の開発を目的としており、2ギガワットの容量を持つ蒸気発電機です。工業地域開発への投資約束額は50億米ドルで段階的に支出される予定です。中国のガラス繊維メーカーである樹脂グループからも、初期段階で10億米ドルに達する資金を投入することが約束されました。樹脂グループは屋根の代替品としてグラスファイバーの需要が増加する機会があり、これはインドネシア政府の住宅建設促進プログラムに沿ったものです。同じくインドネシアへの投資に力を入れている3番目の企業は、ゼニクグループの一員であるワンカイニューマテリアルです。ワンカイは石油化学部門、特にポリエチレナテレフタレットまたは PET の生産に10億米ドルを投資することに取り組んでいます。投資は3段階に分けて実行される予定です。訪問中、大臣は感謝の意を表明し、事業強化の不要の加速などの観点から投資計画を監督する用意があると述べました。でした皆さん、これでインドネシア語を終わります。 リー海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。それでは皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソワナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソワナインドネシアです。今日は東ジャワにある観光地をご紹介します。バヌラウェ滝はマディオン地域を訪れる際に見逃せない滝ツアーの一つです。マドゥイン市のカパルモガに正確に位置します。涼しい区域のウィリ山脈の斜面に位置することの場所はとても涼しく爽やかで穏やかな体験を提供します。この滝は遠くから見ると波打っているように見えるため、地元の人々はこの滝をバニュラウェ滝と名付けました。バニュラウェとは水を振るという意味です。高さ約30メートルのバニュラウェ滝は美しい森林に囲まれ、涼しくて自然な雰囲気を醸し出しています。流れが速くて澄んでいるので水遊びに最適です。さらに水のせせらぎの音と鳥のさえくずりは訪問者に自然を身近に感じさせます。バニュラウェ滝までの道は非常に険しいため、アクセスするには少し努力が必要です。しかしその良好は目的地で待っている素晴らしい景色によって十分に報われるでしょう。このトレッキングルートもエクソルティングな冒険体験をさらに深めます。滝周辺の施設はあまり充実していませんが、それでも観光客は楽しむことができます。ここに来るとき、特にこの場所で長時間過ごす予定がある場合は自分の必需品を持参することをお勧めします。静かな雰囲気のバニュラウェ滝の観光地は日常生活の忙しさから逃れるのに最適な場所です。リスナーの皆さん、これでパソワナインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
ku persembahkan bungaAbadi yang ku petik untuknya dalam perjalanan menuju ke abadi yang hidup, hidup tiada duka, hidup tiada lara.Jauh dalam diriku, di dalam hidupku. bertanding bersama dirinya.
インドネシアより世界へお届けしているフォイスオブインドネシアです。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座はフォイスオブインドネシア LRI 海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは、パルスペダモトル、日本語で、バイク1台あたりです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それでは、パルスペダモトル、日本語でバイク1台あたりというタイトルの会話をご紹介します。この会話は、オーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーとスマラン・シーの配送業者の間で行われました。従業員はクリス・シーの質問に答えて、バイクの送料を教えています。
Saya ingin mengirim sepeda motor saya ke Palangkaraya. Berapa biayanya?
Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya? Rp1.300.000 per sepeda motor.
Desna minasan kaiwa o kita to kyou no topic per sepeda motor. Nihon go de baiku 1 dai atari ni kanren suru tango to phrase wo go shoukai shimasu. Anata wa 私の後に続いて言ってください。ビアヤ、ビアヤ、日本語で、費用、費用、ポニリマン、ポニリマン、日本語で配達、配達、ダリスマラン、ダリスマラン、日本語でスマランから、スマランから、クーパランカラヤ、クーパランカラヤ、日本語でパランカラヤエ、パランカラヤエ、1.300.000 rupiah、1.300.000 rupiah、日本語で130万 rupiah 630万ルピア。パル、パル、日本語で当たり、当たり。スペダモトル、スペダモトル、日本語でバイク、バイク。Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. Nihongo de. Semarang kara Palangkaraya made no haitatsu hiyo wa baiku 1 dai ni tsuki 130万ルピアです。スマランからパランカラヤまでの配達費用はバイク1台につき130万ルピアです。Berapa biaya? Berapa biaya? 日本語で費用はいくらですか？費用はいくらですか？Mengirim. Mengirim. 日本語で送る送る。皆さん、会話の中ではあなたはビアやペンギリマンダリスマランクパランカラヤ1.300.000ルピアパルスペダモトル。日本語でスマランからパランカラヤまでの配達費用はバイク1台につき約30万ルピアです。そういう文を聞きました。この文にはパルスペダモトル、日本語でバイク1台あたりという表現があります。per 日本語でそれぞれにつきや一台あたりといった決まった順位あたりという意味です。per スペダモトルは日本語でバイク一台あたりという意味になります。他の例はそれでは per 日本語であたりという言葉の別の使用例を聞いてみましょう。Biaya anggota di pusat kebugaran ini per bulan Rp100.000. 日本語で、このフィットネスセンターの会費は1ヶ月あたり10万ルピアです。Harga tiket bioskop Rp50.000 per orang. 日本語で、映画のチケットの価格は1人あたり5万ルピアです。インドネシア語でバイクまたは自動二輪車を意味のことをスペダモトルと呼びます。一方多くのインドネシア人はバイクのことをモトルという言葉に呼びます。地域によってはバイクをクレタと呼ぶ人もいます。さらにバイクをバイクのメーカーの名前で呼ぶ人もいます。では皆さん最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Saya ingin mengirim sepeda motor saya ke Palangkaraya. Berapa biayanya?
Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor.
Bisa menasal kore de Indonesia go koza wo owarimasu.
Belum ada satu bulan, ku yakin masih ada sisa wangiku di bajumu. Namun kau tampak baik saja, bahkan senyummu lebih lepas. Sedang aku di sini hampir gila. Kita tak temukan jalan. Sepakat akhiri setelah beribu debat panjang. Namun kau tampak baik saja, bahkan senyummu lebih lepas.
Voice of Indonesia.
インドネシアより世界へお届けしているソイスインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
皆さん、音楽の広場です。今日はスーパーマン・イズ・デッドが歌う1984年という曲をご紹介します。イグデ・アリ、アスティナまたはジェリンスとロイ・パルスワによって作成されたこの曲は2024年11月28日にデジタルビデオプレイヤープラットフォームを通じてリリースされました。ジョージ・オルウェルのディストピア小説1984にインスピレーションを得たこの曲は地方及び世界の下等政治が伝染病や自然災害を理由に奪おうとする個人及び集団の自由の尊重です。それでは皆さん、Superman is Dead が歌う1984です。どうぞお楽しみください。リスナー皆さん、これで音楽の広場を終わります。
Ia diperdebatkan meskipun telah terbukti sebagai racun. Tekanlah populasi santun lenyapkan senyum. Kita adalah generasi yang menyaksikan dunia kehilangan kode moralnya. 1984 fasis ia berpesta di panggung peragaan busananya. Tak diundang kau tak punya apa-apa, namun kau kan bahagia, itu kata mereka. Ku tahu aku tak sendiri hadapi semua ini. Dikala oligarki sibuk bermain tuan, alasannya wabah bencana alam. Semakin kuat membaca tekadku untuk menjadi manusia yang merdeka selamanya. Kau potong lidah yang berani tandingi narasi, semasuk itu dominasimu. Terlahir diberkati dengan akal budi, berhak atas informasi dari semua sisi. Media kiri kanan selebriti, yeah. Coba pahami ini.
では皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は VOI、_official、Twitter は @VOI Indonesia、TikTok は VOI、_official、メールは voi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。
Jakarta, Indonesia. Here is Voice of Indonesia with English program. Presenting news, information, and entertainment from Indonesia. You can listen to our program through shortwave 3325 kHz and 4755 kHz. Online streaming, voinews.id and RRI Digital Mobile Application. Voice of Indonesia from Indonesia.